家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美歌117番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌117番。実会を共に唱和します。実会は座席の前の椅子のポケットの中にございます。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出すし者なり。汝我が顔の前に我の子が何をも思う神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口に入れべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時反映するなかれ、何時進むなかれ、何時その花火を立て偽りの証を立つる中で、何時その花火の絵を見さぼる中で。お座りください。祈祷いたします。 私たちの贖いの主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この一週間の私たちを励まし、その歩みをお守りくださり、教会へと招き、あなたを賛美する礼拝に集える恵みを心より感謝いたします。そのようにあなたを賛美できる幸いを心から感謝しているにもかかわらず、日々の慌ただしい生活の中ではあなたによって作られたものであり、多くを許されて生きている小さなものであることを忘れ去っているのです。そして家族との生活、そんな小さな世界の中ですら本当に許すこともできず、忍耐を持って愛することもできず、受け入れることもできない自分がいます。そのような自分がどうやったら隣人を愛することができるのでしょうか。どうか憐れんでください。主よ、そのような私たちにも今何が必要かをあなたは誰よりもご存知です。だからこそここに集めてくださり、あなたからの祝福と御言葉をいただこうとしています。どうか御霊を注いでください。疲れた体と心が喜び踊るような思いをさせてください。共に歌う喜びを、共に御言葉を聞く喜びを、共に教会に生きる光栄を知る礼拝となりますように。どうぞこの礼拝で語られます大沢牧師を聖霊で満たし、語られます御言葉に力が注がれ、あなたが一人子イエスを十字架にかけてまで私たちを愛してくださった愛を深く知る者としてくださり、勇気と力を得て歩む者としてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌437番を持って賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌437番。Thank you. 座りください。聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第16章 4b から15節、新約聖書の200ページとなります。ヨハネによる福音書16章の 4b 節から15節、200ページです。お読みします。はじめからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。今私はあなたをお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は、その方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。使徒信条の言葉は、先ほどの違いますね、前の座席のプレートにあります。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
この北陸という土地、特に石川県、また金沢市は、実はキリスト教と大変ゆかりの深い場所であります。キリシタン大名高山右近がこの地で暮らしました前田利家の時代や、また明治維新の頃のトマス・ウィンや、この教会をの創設者でもある長尾家の人々のつながりだけでなくて、有名なキリスト教神学者で、この土地とゆかりを持つものというのが、案外多くてびっくりするのであります。 特に意識して調べたわけではありませんけれども、この7年の間に、あ、この人もそうなのかと、私が発見しただけでも何人もの人々がいます。例えば組織神学者の高倉徳太郎、橋本鏡、熊野義隆、新約聖書学者の山谷翔吾、アウグスティヌスの告白録を日本で最初に訳した北陸学院出身の中山正樹、カルバンの紅葉も訳しています。これらの人々はみんな石川県また金沢にゆかりのある方々です。金沢で生まれたり、第四高等学校で学んだり、また教えたり、長く暮らしたり、そういう方々です。かつて信州王国と呼ばれ、伝道困難地の一つに数えられてきたこの地ですけれども、キリスト教と無関係な土地ではありません。むしろこの土地からキリスト教信仰、キリスト教会の良いもの、深いものが現れてくる、培われてくる、生まれてくる、そんなふうに神様が定められた特別な地なんだと思うことがあります。そのようなゆかりのある神学者の一人、大坂元吉郎という人がいます。何度かお話ししましたけれども、この人は加賀の大聖寺で生まれまして、そしてまた当時七尾にありました今の泉ヶ丘高校の文校に通い、それを卒業した後は志向に入り、そこで哲学者西田喜太郎で、彼が主催した三三塾というところに下宿しまして、そこで西田との親交を深めた、生涯の交わりを持った牧師です。でこの人は忘れられた神学者と呼ばれることがありますけれども河北にある西田記念館の館長の浅見博さんがたびたびその著作の中で取り上げられまして紹介してくださっていますし、また近年改めて手近な研究書が発表されたので再び注目を集めている存在です。で私も北陸学院の宣教師であったトマス・ヘイスティングス先生に大阪に注目しなさいと数年前にオンラインでお話しした時に促されまして、それ以来少しずつ学んでおります。でこの夏も実は大阪の著作集3巻を手に持って帰省しまして、大阪コツコツ読んでおりました。で大阪に関する研究書も読んで、そこでこんな趣旨の言葉に出会いました。大阪元吉郎という牧師、神学者は原輪のキリストにこだわった人だ。原輪、リアルプレゼンスですね。原輪のキリスト、リアルプレゼンスのキリスト、つまり現在ここにおられるキリスト、今ここで生きておられるキリスト、それにこだわった人だ。その研究者は言います。2000年前のキリストの事跡、その歩みを一生懸命に学ぶことはとても大切なことである。またやがて来られるキリスト、再臨のキリスト、この再臨のキリストに希望をかけ、この世の苦しみ、今はその意味がわからない不条理な出来事が解決される日が来るんだと、このことを終末的に期待することももちろん大事なことであるけれども、かつてこの地上を歩まれたキリスト、またやがて来られるキリストよりも私たちにとって切実に気にかかるのは今ここにおられるキリストではないか。過去ではなく、将来ではなく、今ここに私たちと共におられるキリストの現在、そのことに目が開かれない限り、信仰の妙味、その奥義を味わったことにはならないのではないか。そして大阪元吉郎という人はそのことに気づかされ、 そのことを力を込めて語り、また語っただけでなく、このキリストの原輪を味わうこと、生けるキリストを自分の身をもって体験することを実践し進めた、そういう教会をとならなければならない、そういう教会形成を目指した北陸出身の神学者でありました。私もこのことに深く共感いたします。私もこの教会で皆さんと共に知識としてキリストを知りたいのではなくて、生けるキリストに出会いたいのであります。私たちはヨハネによる福音書をコツコツと読み進めています。このヨハネによる福音書というのは、すでにお感じになっている方がいらっしゃると思いますけれども、イエス・キリストの福音、その良き知らせがまさに現実に今ここで味わわれるもの、つまり今ここにおられるキリストとして我々に体験されるお方である、それを強調している福音書であるということができます。キリスト教は言葉を重んじる信仰であり、この福音書もまさに初めに言葉があったと、そういうふうに語り始めますけれども、その言葉っていうのは別に思想心情のことじゃないんですね。頭の中の話だけじゃない。この初めにあった言葉、その神のロゴス、神の断り、神の思いが肉となって私たちの間に宿られたと。すぐに続けて、この福音書はその冒頭からキリストの受肉、キリストが肉を取ってこられたということを語るのです。キリストは肉となった、受肉したというのは、私たちのこの五感に触れることができるお方であるということを意味しております。それだからキリストの受肉を語り始めるヨハネはすぐに、私たちはその栄光を見たと続けるのです。見たんだ、その栄光を見た、見ることのできるお方となって、神の言葉、神の思いは私たちの人間の目の前に現れたんだ。このヨハネによる福音書の解説書として書かれているのだろうと考えられていますヨハネの第一の手紙というものが聖書の中にありますけれども、このヨハネの第一の手紙をの冒頭を読むと、まさにこの福音書の主張の核心がわかると思います。ヨハネの手紙1、福音書の解説書と書かれてとして書かれたのだろうと言われているヨハネの手紙1の冒頭でズバリこう言うんですよ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。今我々が生きている時代っていうのは、聖書的に言うならばクリスマスのと再臨の間にある時代です。クリスマスと再臨の間にある中間時代、この中間時代においては、その時の間を生きる私たちは、直にキリストには触れられない、そういう時代だと思い込むことがありますけれども、そうではない。その声は聞かれ、その方は見られ、私たちのこの手で触れることのできるお方として今ここにいらっしゃると、ヨハネの第一の手紙はヨハネ福音書の冒頭とともに主張しているんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。私は先週今日お読みしました7節の、しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる、このイエス様のお言葉に注目しながら、 このお言葉を十節に結びつけて言いました。キリストの不在というのは、キリストが天で忙しく私たちのために働いてくださっている証拠だ、そういうふうに申し上げました。キリストが肉眼で見えないからといって、主イエスと共に生きていた十二弟子よりも私たちとキリストとのつながりは薄いなどということは言えないんだ。保育園に預けられている子供は、もしかしたら自分は預けられている間、自分が預けられている間、親は自分のことを忘れちゃってるんじゃないか、自分は放っておかれているのではないかと思い込んで泣きじゃくることはあるかもしれません。けれどもそうではない。子供のために、家族のために離れている間も、保護者は一生懸命に働いているんです。十字架とご復活の主イエスが天に昇られ、私たちの肉眼には見えないということも全く同じことです。クリスマスと再臨の間の中間の時代は、私たちのために主イエスのお働きが弱まっているとか限定的であるとか、そういうことはありえません。今こそ私たちのために、父の右の座で主イエスは一生懸命にお働きになっておられる。先週はそのようにお話しいたしました。けれどもこれはまだ語りないところがあるのです。この肉眼で主イエスが見えなくなるということとは矛盾するようですが、実は主イエスは天に去っていかれることによって、もっと私たちに近づいて来られるとも言わなければならないのです。不思議なことですが、主イエスは天に去るからこそ今私たちと共におられる、どうしても言うべきなのです。今日私が先週と同じ聖書箇所を読みながら語りたいのはこのことであります。そして実はそれはヨハネによる福音書がこれまでのところでも語ってきたところであり、今日の聖書箇所の主イエスの言葉の背後にある前提だと言ってよいことであります。典型的には14章18節で次のように語られていました。主イエスは14章18節でこういうふうにおっしゃっている。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると。私は去っていくので、もうこの世は私を見なくなる、しかしあなた方は私を見る。この世が主イエスを見なくなるというのは、地上にある一人の人間としての主イエスのお姿は肉眼ではもう見えなくなると言い換えてもよいでしょう。しかしそのような姿ではしばらくの間は主イエスのことを見なくなるのだけれども、それにもかかわらず主の弟子たちにとってはこのお方を見るという感覚、見るですよ。このような身体的な言葉でしか言い表せない実際の見る体験、具体的に主イエスとお会いする体験が与えられると約束されているんです。私は去っていく、しかしそれはあなた方のためになる、なぜなら去ることによって私はあなた方のところに戻るからだ、戻るために私は去る、去ることによってあなた方のところに行く。いくつかのところに散らばっておりますヨハネによる福音書中の主イエスが天に去っていくと、ご自分でお語りになるお言葉ですけれども、それらを一ところに集めてみますと、これは全く禅問答のように聞こえるんですけれども、でも確かに去ることによって私は戻ってくるとこのお方おっしゃっているんです。 しかも去って戻るっていうのは、それは我々が西洋絵画に描かれているので、多くの人が教会の信仰の常識っていうのはこういうものだろうとご存知である。世の終わりにおける最後の審判のためにキリストが再び見える姿を持って戻ってこられるというこの再臨のことを言っているんじゃないんですよ。そうではありません。再臨前の今現在における生けるキリストの出会いの体験としてこれが語られ約束されている。十字架とご復活の主イエスが天に去ると、この方はもっともっと近くに我々に体験されるようになる、まあ、そうお語りになっている。不思議な言葉ですね。不思議な言葉ですけれども、でも嬉しい言葉でもあると思います。心強い言葉でもあると思います。だから何はともあれ、この主イエスのお言葉を受け止め、私は単純に喜びたいと思います。主イエスは本当に近くにおられるのです。2000年前よりも今の方がもっと近くにおられるんです。主は私たちと共におられるんです。1年くらい前だったかなと思いますけれども、そうですね、1年くらい前ですね、我が子がどうして今イエス様は目に見えないの、私に尋ねたことがありました。まあ、あまり深く考えて答えたわけではありませんが、その時私はほとんど直感的に反射的に次のように答えました。遠いから見えないんじゃないよ、遠いところから遠いところにいるから見えないんじゃないよ、近すぎるから見えないんだとお父さんは思う。自分のお顔、自分の目で見える、自分のお花、自分の目で見える、見えないでしょ。遠いものだけじゃなくて近すぎるものも見えないんだ。この答え、北陸学院小学校1年生の娘のクラスでちょっとした話題になったようです。目から鱗だ、担任の先生が愉快そうに報告してくださいました。でとっさに答えた言葉なんですけれども、それをまあ娘が学校で言いまくってちょっと恥ずかしいんですけど、まあまあでも私はまあなかなか良い答えを自分はしたと思っております。で皆さんもぜひ考えてみてください。お子さんお孫さんにそう答えてみてください。イエス様が目に見えないのは天に昇られ遠くに行ってしまわれたからではありません。だって天に昇られたことによってこそ、むしろイエス様は私たちの近くに戻ってこられるとおっしゃっているからです。だからイエス様が今目に見えないのは遠くにいるから見えないんじゃありません。別の理由によります。でこの別の理由はまあいろいろ複雑な言い方もできるかもしれませんけれども、シンプルに近すぎるから見えないという言い方はそれほど間違った答えではないと私は思っております。私たちは、私たちには今こういうイエス様との親密な結びつき、つながりが与えられている、そう信じて良いのであります。次週は北陸連合長老会の交換講談があります。北陸連合長老会の交換講談の説教ではですね、聖書だけじゃなくて聖書とともにハイデルベルク信仰問答という宗教改革の時代に作られた有名な信仰問答の言葉を読んで説教しますけれども、それを念頭に置きながら説教にしますけれども、昨年度の問答にも、また今年度取り上げる問答の箇所にも、まあ、似たような印象深い言葉が語られていました。こういう言葉です。この方の一部である私たち、ご自分の部分である私たち、宗教改革時代に作られたプロテスタント教会のハイデルベルク信仰問答においても、 キリストは頭であり、我々教会はこの方と合体してこの方の体とされている。こういうキリストと私たちの近さ、近いどころか一体の信仰が当たり前の前提とされているんです。使徒言行録の次のような言葉を思い起こしてもいいでしょう。教会を迫害していた後のパウロ、当時のサウロに向かって、イエス様はダマスコの途上で現れてこういうふうにおっしゃった。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウルは別にイエス様を直接迫害しているわけじゃないですよ。教会を迫害してるんですよ。しかしイエス様、教会を迫害するサウルに向かって、なぜ私を迫害するのか、そうおっしゃる。私たちにしたことはイエス様にしたことだ、イエス様おっしゃいます。イエス様と私たちは一つ体であります。で、こういうことが、こんな不思議なことが実現しますのは、具体的には聖霊によるのだと、神の霊の働きによるのだと、まあ、今日の聖書箇所からは続けて聞き取ることができるでしょう。主イエスが天に昇られることによって、聖霊、神の霊がこの地上に下ってこられる、送られてくる。で、その霊が私たちを頭なるキリストに結びつけられたキリストの体にしてしまう。近いどころか一体の関係の中に入れてしまう。しかし、そのような一体は聖霊によるのだと私が申し上げるとき、もしもこれだけを聞くならば、私たちが今ここで預かることができるというキリスト体験というのは、もしかしたらまだふわふわしていて捉えどころのないもののように感じられるかもしれません。じゃあ実際それはどこで体験されるの、どう確かめられるの、それはただ信じられるだけなの、それじゃやっぱり体験なんて言えるようなことじゃないじゃないか。聖霊によると言います。それならば、あるいはキリストと我々の一体体験っていうのは、なんていうか、聖霊によって心が鼓舞されて、その患者がものすごく揺さぶられるような経験のことを言うのか、まあ、いわば宗教的エクスタシーのようなものを我々にが感じることができるということを言っているのか。けれども聖霊において生きるキリストを体験する、キリストとの一体に生きる体験を与えられるというのは、特別に霊的な人しか体験できないような神秘主義とか宗教的エクスタシーに関係のあることではありません。主なる神様は私たちの誰もが生けるキリストを体験するように、またこの生けるキリストと私たちの心と体の全存在が実際に結びついてしまうように、具体的な秩序をお与えになっていらっしゃるのです。それが教会による、教会の立てた者による福音の説教と、またその教会が立てた教師によって執行されるところの洗礼と聖餐の聖霊典、サクラメントであります。自由な神の霊はあちらこちらに無秩序に吹くのではなくて、肉となった御子と同様に、その謙遜のゆえにあえて土の器に過ぎない、人間の語る福音の説教と、ただの水と、ただのパンと、ただの杯、そういう物質に過ぎない水、パン、杯を用いまして、私たちにその身を差し出され、その担い手である見える教会を用いて、 生けるイエス・キリストの原輪を今ここにあるものとしてくださると約束してくださいました。私たち貧しい土の器である教会に福音の説教と聖霊典を託され、神の息、命の霊はそれらを用い、生けるキリストと私たち人間を出会わせ、それどころか生けるキリストと私たちを合体させ、キリストの元気、キリストの命に満ち溢れたキリストの体の部分としてしまうのであります。福音の説教、洗礼、聖餐の聖霊典、これらが神の恵みが目に見えて具体化される聖霊の通り道であります。神があえて選び取って差し出してくださった恵みの通り道であります。今日の13節後半で主イエスがこういうふうにお語りになっておいでです。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。私たちの信仰は単なる思想ではありません。だから語られ聞かれるだけじゃないんです。それは起こることなんです。起こること、つまり出来事となり体験されるものであるということです。聖書を読むことがキリスト教ではありません。聖書から思想や、あるいはもっと簡単に言えば書聖訓を受け取ることがキリスト教ではありません。聖書の証しするキリストに出会うこと、このお方に触れること、いいえ、このお方に触れられることこそがキリスト教の奥義であります。週ごとの福音説教において、月ごとの聖餐において、キリストはあなたとはっきりと出会われ、キリストははっきりとあなたに触れられるんです。この聖霊による霊的かつ具体物による身体的触れ合いによって、キリストの命を、いえキリストご自身を、我々人間はいただくのであります。このようなキリストとの一体を心だけでなくその体にも深めていくために、ここに集められている皆さんであります。キリストは皆さんに触れたい、どうしても触れたい、だからこの地に教会を建て、その教会に説教と聖霊典を託されているんです。天に昇られることによってキリストは今近くに来られ、私たちに体験されるキリストとなっておられます。このような近さにおいて、キリストはもうすでに皆さんのものであり、また皆さんはキリストのものであられます。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、与えなきものを選び、またこのものの日常の中に肉を取ってやってきてくださった御子イエスキリストの恵みを思い、心より感謝いたします。その肉を取られたお方がなおこの地上を離れていくときに、あなたのそばにいるんだ、その近くにいるんだ、あなたと一体である、そのことをいよいよ現実のこととするために教会を建て、御言葉をください、聖霊殿を備えてくださったその恵みを心より感謝いたします。目に見えないキリストは私たちと共におられるお方であります。天において 私たちのために取りなし、また私たちを天に結びつけてしまうそのお方であります。どうぞ今このようなキリストの体の一部とされている自分たちであること、またそこに招かれている自分たちであることを感謝を持って受け取ることができますように、すでに私たちがその手を握る前にあなたがこの手を握っていてくださることに、今私たちの目を改めて開いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌208番をもって賛美をいたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌208番。お座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。
古代天の主なる神様、今日も全てのことが整えられ、礼拝と水と方々と共に、またオンラインでお聞きの方と共に礼拝を守ることができましたことを心より感謝申し上げます。いろいろなご都合から集うことができない方がおいてましたら、どうぞその場にあってお守りください。朝晩過ごしやすくなったとはいえ、まだまだ暑い日が続いております。体調を崩されている方がおいてましたら、どうぞ一日も早い回復をお願いいたします。またいろいろな痛みや困難を覚えておいている方、助けを求めておいている方がおいてましたら、どうぞ共にいてくださいますようにお願いいたします。今週1週間も喜びと感謝を持って歩むことができますように、どうぞお導きをお願いいたします。今ここに感謝を持って献金をお捧げいたしました。ご用のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司式者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします、主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は先ほどの使徒信条のプレートの中にございますのでご覧ください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。今日からの1週間もそれぞれの場にあって一人一人をあなたが守ってくださいますようにと願います。私たちの群れの中にはさまざまな困難のうちにある者がいます。どうか憐れんでください。とりわけ病の中にあって不安の日々を送る者を励まし、肉親をなくし悲しみの中にある者を慰め、家庭の中の問題に頭を悩ませている者に解決の道を備え、学校の環境の中で生きづらさを感じている者を癒し、年齢を増すことに日々の困難を感じ心が沈んでしまいそうになる者に寄り添ってくださいますように、私たち皆がすべてを主に委ねる気持ちへと導かれ、平安のうちに日々を送ることが許されますようにと祈ります。この礼拝を覚えつつもさまざまな事情で集まることができない者たち、この者に私たちと同じ恵みをお与えください。またまだイエス様の愛に気づいていない方々にも一日も早くその恵みの尊さに気づかせてください。国内には続いた台風による大雨で被害に遭われた方がまだ復旧できていない状況の中にあります。今まで経験したことのないような大雨がどこででも降ります。どうか災害が最小限になりますように、主の慈しみが特に被害の多かったところに注がれますようにと願います。そして新たに立ち上がる力をどうかお与えください。また世界の為政者たちの動きや発言から今後の世情がとても心配な状況になりつつあります。神を恐れない人々の行いを正してください。またウクライナへのロシアの侵攻から1年と半年が経ちました。どうか早くその戦いが終結し、祖国を失った人たちが国に戻り平和の日々を取り戻せますようにと切に願います。愛する者を失った人たちを慰めてください。その言葉にならない心の叫びをお聞きください。 祈るべきことをすべて祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げたいですと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めます。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。正英28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終り、その後報告をいたします。なお構想に入りましたらお座りください。正英28番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英28番。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。